主イエス様の恵みと平和が豊かにありますように。おはようございます。雨の中ですが、今日爽やかな感じがいたします。秋のこの日にですね、ご一緒に礼拝ができますことを感謝をいたします。先日聖書の学びをある教会でご一緒にしていましたときに、時間が少し早かったものですから雑談をしておりました。この雑談というのは大事なことでして、入り口になるような雑談をしなきゃいけないということですが、何を話をしましたかと言いますとですね、集まっておられる方々の家の庭に植えられた木の話から始まりまして、皆さんどうですか、木は元気に育ってますかと声を言いましたら、いや先生困ってるんですとおっしゃるんですね。30年前ですか、40年前に家を買われて植えた木、大きくなっているというんですね。その頃は子供さんも小さくて、そしてまあ賑やかで、隣近所の方々と競うように、お隣があの木を植えたらうちはこの木だと言ってですね、木を植えた。30年も経ちますと大きな木になるのがいっぱいあるわけでして、さあどうしよう、蚊はたくさん飛んでくるし、そして、葉っぱは落ちるし、まあこれをどうしようかというような話をしていたんですが、私たちはですね、30年前も40年前にもですね、家を手に入れたとしても、自分がこの家に住む期間はどのぐらいだろうか、そして子供は小さいけれども30年もすれば皆家を出ていく、あの頃はまだ家に帰ってくるという希望もあったかもしれませんが、子供さんたちはそれぞれの場所に移り、家を建て、あるいは買い、そしてですね、戻ってこないという多くのケースであります。必要なものというのは年齢や環境によってだんだん変わっていきます。年を重ねていけばいくほど必要なものというのはそんなに多くないな、大きいものはいらないな、まあ、そういう方々が多いようでありますが、では信仰はどうなんだろうか。若い時にこの信仰に導かれた方々、そして数十年経験されて今この信仰に立ってこられる、その信仰の中の若い時にどんな信仰に憧れたか、どういう信仰が自分の、まあ言ってみると目標というか、ああ、あのような信仰の人になれたらと思われたでしょうか。そして70を超え、あるいは80を超えられた方々にとって、今自分の信仰は若かった時と何が変わらなくて何が変わったのか、私は変わる信仰があっていいと思います。例えば若い時には何か大きなことをしたい、ですから力ある信仰、力ある祈り、そういうことに憧れを持つけれども、年を重ねるとそれがマイルドになってきて、いやいや力あると言うけれど、残された人生で自分が何を成し遂げていこうか、そして今まで自分が与えられてきたこの信仰に大きな感謝をするけれども、案外若い頃に気がつかなかったことなかっただろうか、そして今それに徐々に目が開かれつつあるという、そういう信仰って何だろうか。一貫して変わることがない、いや変わってはいけない信仰の領域があると思う。今日そのことについてご一緒に与えられたルカ17章を見てまいりたいと思います。読んでいただいたところは、箇所は短い箇所でして、17章5節から10節であります。前半の5節、6節は、からし種の信仰というのはどういうことかということを問いかけますし、後半7節から10節は、謙遜の勧めがなされていると言っていいかと思います。で、この箇所を多くの方は、マタイやマルコと同じように読んでしまう。実はこのルカの福音書は独特な書き方をしているということがわかります。 五節の人たちはという言葉が出てきますが、ルカの福音書の中で人という言葉が使われるのは非常に珍しい。ほとんど弟子たちです。この17章に限ってみましても、17章1節、イエスは弟子たちにこう言われたとあります。突然五節で、しかし主は、五節ですね、人たちは主に言った。いきなり弟子が人に変わっている。もちろん同じ人たちなんです。で、使徒と言われるようになるのは、使徒言行録、使徒行伝、使徒の働きになってからでありましてですね。それまでは弟子であったわけですが、使わされた者たち。それを考えると、五節から十節のこの箇所は、ルカは非常に力を込めて書いたんです。独特な視点に立って、私たちが見過ごしやすいこと、をこれから述べようとしているということであります。どういうことか、その鍵がその前の一節から四節に実はあるわけです。一節から四節、ウィークリーゴスペルの方には載せていただいていませんけれども、そこにはですね、何が言われているかと言いますと、つまずきをもたらすものは不幸だということ、兄弟が罪を犯したなら戒めなさい、そして悔い改めれば許してやりなさい、こういうことが書かれてあるわけでありますが、これはルカだけの書き方。この一節から四節と五節から十節をドッキングさせたといいますか、他のところはちょっと違う書き方をしています。そして五節で、私たちの信仰を増してくださいとあります。この増してくださいっていうのは、傍らに置くという二つの言葉が合わさった書き方でありまして、今持っているもの、今手にしているものの他にもう一つのものをそこに置く、増してください。もう一つの考えは、すでに持っているものをもっと大きくする、強くする、そういう意味で増してください。ですから前半の考え方で言えば、癒しの賜物とかいろんなものを持っているけれども、それに信仰を増し加えてくださいとも読めますし、もう一つの考え方で言うと、すでに信仰は持っているけれども、これじゃ足りない、だからこれに増してくださいという理解も成り立つわけです。わざわざ人たちという言葉を書いています。彼らはもうすでに信仰を持っているわけです、もちろん。この人たちが持っている今の信仰に、もっと信仰を増してくださいと、人たちは願い出たということであります。どういうことでしょうか。その後の言葉を読んでいきますと、どうもここが噛み合っていきません。六節を見ますとですね、イエス様の言葉、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば、言いつけ通りになるのです。信仰を増してくださいと願った人たちに、イエス様はからし種ほどの信仰さえあれば、これは暗に信仰は強弱ではない、大小でもない、あるかないかだと言おうとしていらっしゃるのではないでしょうか。なぜ弟子たちはこれほどのこの信仰を増してくださいと言ったのかということ、先ほどの一節から四節までが鍵だと申しました。マタイを見るとよくわかります。並行箇所、同じ内容で書かれているのは17章、また17章でありますが、そこはどういう物語かと言いますと、転換で苦しんでいた子供がいて、それを弟子たちが癒すことができなかった、転換の霊を、悪の霊を追い出すことができなかった、それを聞かれたイエス様が、追い出せなかったのはあなた方の信仰が薄いからだと、だから癒せなかったのだとおっしゃった後で、からし種ほどの信仰があったら 山さえ映せると言われた。そしてもう一つの箇所、マルコ、これは11章になりますが、そこを見ますとですね、イチジクの木がそこに登場いたします。イエス様はイチジクの木を呪われた。すると、たちまち枯れてしまった。驚いた弟子たちに対して言われたイエス様の言葉。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになると言われた。マタイも、マルコも、ルカも、同じような出来事を記しているけれども、書いているその前後が違っている。それは、イエス様がこう言われたのはこういう意味ですと、それぞれの福音書記者たちは、独自の視点でこれを配置を変えたり、引っ付けたりしているということがわかりますし、特にルカの福音書でいうと、問題の一節から、十七章一節から四節で、つまずかせる、許す、そういうこととの関連で、イエス様がおっしゃった、からし種ほどの信仰がさえあれば、人を許せるのだ、とこう、つながっていくわけであります。弟子たちは、人を許す、あるいはつまずかせる、つまずきを与えられた、そういうこと、多分これは誰でも日常生活の中で繰り返し経験し、あるいは経験させられていることであります。ですから、このことはいかに、日常的なことであって特殊なことではないと思い込んでしまう。そしてイエス様がおいでになって、真っ先にその問題を指摘されて、そこへの解決をしようとしてらっしゃる。それがルカの目には、許すとか、つまずかせるとか、それとの関連であると。からし種一粒の信仰、からし種ほどの信仰が山を動かす。海に入れと言ったら入るんだというぐらいの、そういう信仰とは、どういう信仰か。それが許しとかつまずかせる、悔い改めるということと密接につながっているということがわかります。とりも直さず、聖書は最初の書創世記でアダム・エヴァの話から始まり、この夫婦に子供たちができた。カイン・アベルができた。兄のカインは弟アベルを殺してしまったということが4章に出てきます。幸せな家庭が描かれていない。そしてアダムはこのカインを殺してしまうということではなくて、カインにも生きる道筋をと願っていたに違いないわけで、神様は弟殺しの兄カインが生き延びる道をこのように作られたとそこで書いてある。しかし聖書の話はアダム・エヴァから始まって次の子イサクへと流れが変わっていくわけであります。どのようにですねして考えても、同じ親から生まれた二人の子供たちが仲良く暮らしていくっていうことは親の願いであるし、子供たちはそれを知っていたはずですけれども、やはり生きるということを考えるときには、たった一人しかいなかったとき、カインは喜んでアダム・エヴァの家庭で過ごしたかもしれない。そこに突然自分よりも小さく、そして自分よりも可愛い、自分よりもどうやら親の心を引いているらしい、弟カイン、アベルが生まれたと。いきなりそこでですね、競争相手と認識して、神への捧げ物を弟は受け入れられ、自分のものが受け入れられなかったと、彼は考えて弟を泣き物にしてしまったという話であります。日本でも 兄弟は他人の始まりという言葉がありますが、私たちは親として子供たちに兄弟仲良くと育てていて、30年、40年、50年して、ああ、よかったと言えるだろうか。あるいは夫婦の愛っていうことがしきりに言われます。そして、新約聖書でもエフェソの手紙を読めば、パウロは結婚について、これを非常に重要なことと位置づけて、キリストと教会の関係を夫と妻の関係になぞらえております。夫婦円満であるということは当然のことと思われますが、現実は程遠い。年を重ね、いよいよ残り少なくなれば、どちらか先が行く。ああ、これで生成した。と言われるような話は少しずつ耳に入ってきます。そして、子育てが終わった段階でもうさようなら。あるいは、仕事を終えた段階で、これから私は私の道を行きますという話は最近珍しくない。ですから、お前100までは尺十9までというのはですね、古い時代から願われていたことであるけれども、家庭の中に、中の兄弟、親子、夫婦は決して決して理想的な姿を誰しもが願いながら、そう簡単ではないということがわかります。教会はどうであろうか。パウロは、教会につながる一人一人を、キリストの体を構成する体の部分である。そしてその部分と部分が、枝と枝が結び合って、全体が一つとなって、そして一つの頭、キリストのもとにあって、教会の役割を果たす、と、こう、教会はもう、述べているんですが、現実は、教会員同士の中での暗黙の溝、あるいは戦い、あるいは教職同士のせめぎ合い、人事をめぐるですね、聞きたくないような話というのは、どこの団体でもある。それは、教会が罪許されたものであるということの意味が薄れてしまって、一つの事業を展開するのに反対する人、賛成する人を、そういうことでもって徐々に溝が大きくなってしまうということは、世の教会の常と言っていいかもしれません。ですから、ヨハネは繰り返し手紙の中で、兄弟たちを互いに愛し合いなさい。兄弟たちを互いに愛し合いなさい。これを述べているわけであります。このような現実は、弟子たち、いや、人たちは、すでにもう十分知っているわけであります。ですから、この一節から四節をイエス様から聞かされたときに、無理だと思ったんじゃないでしょうか。今の私の信仰では、七を七倍とか、悔い改めたなら許せとか、まあ、そら、外面的にはそうはできるけれど、本心からは無理だ。だから、信仰を増してくださいと、このように願ったと考えると、負に落ちるわけです。神の国、これは完全無欠の人の集まりではなくて、どういう集まりかという、言いますとですね、小さなものを大切にする人の集まりであるし、罪深いものを互いが許し合う集まりであります。ですから本来は、許すということを大乗談からですね、講談から語るまでもなく、お互いは許し合っているはずであります。しかし、現実がそうでないということを知った使徒たちは、なんとかその言葉のようになりたいので、どうぞ、今の私の信仰じゃ足りないんですから、加えてください。大きくしてください。もっとこの信仰を作り変えてくださいという願いを持ったとすれば、それは非常に素直な自己認識と言っていいのではないでしょうか。さて、ここで問題はですね、 本当にからし種一粒、からし種の信仰とは何か、別にからし種であろうがですね、柿の種であろうが何でもいいんですけれども、小さな小さな信仰で十分だとおっしゃった。でそれは信仰が大きい小さい、そういう意味ではなく、強い弱い、そういう意味ではなく、私の言葉を大切にする人であればということで、許しなさいと言われたんだから、はい、許します、悔い改めなさいと言われたのだから、はい、悔い改めます、そうして生涯を生く、これがからし種の信仰に生きる。私たちは信仰の強い弱い、大きい小さいを互いに推し量らって、あの人の信仰は大きい、私の信仰は小さい、まるで背格好を比べるように、そういうことは本当に意味のないことであります。何が大事か、言われたことをするということであります。それが7節から10節に書かれてあるしもべのなすべきこと、しなければならないことであります。ここで7節から言われているしもべの話、これはですね、単数形で書かれてありますので、一人のしもべ、あるいは一人の奴隷がと考えていいかと思いますが、畑仕事をして帰ってくる、あるいは仕事をして羊を飼う仕事をしている、台所の仕事もする、一人の仕事が三役こなす、そういう人が外で仕事をして、それが終わって家へ帰ってきた時に、主人からご苦労さん、さあ食べなさいなどとは言われるはずがないとおっしゃるわけです。2000年前のことですから、真っ先に自分が食べるのではなく、主人の食べるものを用意する。ですからどんなに疲れていようが、自分は手を洗って、そして主人が喜んで食べられるその食事を提供する、それが終わってから自分の仕事をする、これ当たり前だとイエス様おっしゃるわけです。私たちがしなければならないことはこのことなんです。どういうことか、イエス様から言われたことをただそれを行う、そして行った時にどうですか、イエス様、私の仕事ぶりは、そんなことを聞く必要がない、出来がいい悪いはあなたの判断することでもない、褒める褒めないが内容はですね、あなたが気にすることではない、しかし主人である神様が私たちがして当たり前のことをしたときに、間違いなく喜んでくださるわけであります。ここで、感謝するだろうかという言葉が出てきておりますが、いろんな訳を見てみますとですね、面白い訳が出ています。喜ぶだろうか、好意を持つだろうか、あるいはちょっと面白いのはですね、フランシスコ解約の聖書を読みますと、恩を感じることはないという言葉に変えられています。しもべは、使用人が、奴隷が、主人から命じられたことをしたからといって、主人は恩に感じることはないだろう。その通りでしょう。でも、神様は私たちを見てくださって、喜んでくださらないはずがないわけであります。私たちはどこかで誤解している。からし種の信仰があるなら、山に向かってあそこに移れ、海に入れと言ったらそうなると同じように、人間に不可能なことを実行させる、実現させる、それが聖書が言うからし種の信仰だと思い込んでいる。そして何か偉大なことをするということと結びつけてしまっている。ルカはそれを否定するんです。一番偉大なことは大事業を成し遂げることではない、それ以上のことだ。どういうことか、人の罪を許すということだ。おそらく初代のキリスト教会に人が どんどん吸い寄せられるように集まってきたのも、そして500年ほど前日本にキリストの信仰が伝えられて間もなかった時、人がどんどん教会に加わってきたのも、ここにポイントがあったんではないか。私でも受け入れてもらえる、私でも大事にしてもらえる。そして行ってみたところ、驚くような光景を見た。身分の上下なく、男女の区別もなく、そこで人が同じように大切に扱われている。こんな世界見たことがない。立派なものすごい御殿のような神殿を建てることよりも、人の罪が許される、そして私が人を受け入れる、これはそれらに勝るはるかに偉大な仕事だ。それはからし種の信仰で十分できる、こういうことではないでしょうか。こうして読んでいくと、ルカだけがこのような配置にしたことを私たちはしっかりと見て、そうだ、何か偉大なことを考えてそれを成し遂げるだけの信仰はということを考えるよりも、日常の中でご主人が夫が妻に対して、妻が夫に対して、子が親に対して、親が子に対して、兄弟お互いが教会員同士が、このようなですね、何かしでかしてしまった、あ、ごめん、あ、またやったねとこう言われるんですね。いいのよ、それはどうせ壊れるんだからとですね。昨晩私もそういう経験したんですけれども、もう茶渋のついたですね、この器をきれいにきれいにきれいにしようと思って、パチンとやってしまいました。ガラスですから、ごめんやってしまった、今日2回目だと思いました。どうせ壊れるのよと言ってありがたいなと思ったのですけれども、私たちはそのようにですね、キリストにあって互いが許し合うということを、非常に大事なこと、何よりも大事なこと、そうしていくということを原点に変える、はい、そしてさらにもっと原点ということで考えれば、私たち自身がキリストの十字架と復活を通して罪を許していただいている。私たちは何にもできなかったけれど、それを信じただけでイエスは私たちを受け入れ、愛し、今も祝福していてくださる、これに勝る喜びはないわけです。どうぞ皆様方、私たちはとてつもない恵みをいただいて、大きな大きな豊かな祝福をいただいている。キリストにある許しというのはこれだけ大きいということです。そしてそれは私たちの身近な人との関係を変えるだけではなくて、ある時代は国を変えたんです。私たちはそれを期待するんです。小さな集まりであろうが、大きな集まりであろうが、そこにキリストの許しが一番大切なことだと理解し合えている集団であれば、そこから大きな変化が周りへ波及していきます。私たちの愛する日本という国も、そのようにですね、神様の恵みによって変えられていくことを心から願います。皆様方のご家庭、そしてこの教会の近辺の方々に、この祝福が広げられていきますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは自分に信仰が足りないとか、弱いとか、そういったことを嘆くことがありますが、与えられた信仰の恵み、素晴らしさ、その祝福の大きさ、それをもう一度今日の聖書の箇所から知ることができ、感謝をいたします。許していただいたので、私たちも許すことができますように。私たちも救われましたので、私たちも人に救いの道をお伝えしていくことができますように。どうぞ、神戸ゴスペルキリスト教会のお一人お一人の上に、神様の豊かな恵みと祝福がありますよう、ご家庭に、この近隣の方々に、
あなたの恵みが広げられていきますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。